よく物事や言葉を誤解してといいますか、間違ってですね、理解していることが時として私たちにあるかもしれないですね。ことわざの中に私もよく説教の中で使うんですが、情けは人のためならずってありますよね。情けは人のためならずという日本語のことわざがあるんです。ご承知の通り、本来の意味はですね、情けはいずれ、この世を巡り巡って自分に返ってくるのだから、人には情けをかけておいた方が良いということですね。つまり、人への情けはゆくゆくは自分のためになるのだと、そう言われていると受け止めることができます。ところが、以前にこのことわざがですね、間違って言われることがあったっていうんですね。つまり、人に情けをかけることはその人のためにはならないという意味で、用いられることがあったというんですね。人は、情けは人のためならず、よくこう言えばですね、そういうふうにも聞こえなくもないですね。で、本来はそういう意味ではない。ゆくゆくは自分のためになるのだから、情けは人にして与えて施しておいた方がよいと、そういう意味ですね。で、旧新約聖書を通じまして、この聖書に頻繁に出てくる言葉に律法というものがあります。まあ、法律を裏返してた感じですね、律法と。これもまた私たちの中で誤解され、間違って受け止められかねない面があるものの一つであるように思うんですね。律法とは言うまでもなく、古代イスラエルの民が神から与えられましたユダヤ社会における信仰上、生活上の規範であります。規範的な教えです。規範的な教えであります。旧約聖書の最初の5つの書物、創世記から始まりますよね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、創出、レビ、民、申命記なんて覚え方があったり、そういうふうに覚えたりしますが、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記をトーラーというんですけどもね、そもそも律法と訳された言葉は、この教えとか指示、あるいは教義を意味するものだったんですね。トーラーという意味は、そういうことですね。教えとか指示、あるいは教義、教える義とか教義を意味するものなんですが、法律、法を意味するノモスというギリシャ語に訳されてしまったためにですね、トーラーがノモスというギリシャ語に訳されてしまった、法を意味するノモスというギリシャ語に訳されてしまったために、日本語としても法を意味する言葉、作ったんでしょうけども、律法と訳されるようになったわけですけれども、もともと律法は、今申しましたように、法律ではなく、法ではなく、信仰や生活に関する神の教えなんです。ユダヤ社会の最も大切な教えだったわけですね。そして、聖書に見ますように、この律法にこそ何者にも変えがたい神とイスラエルとの深い結びつきがあったと言っても過言ではないのであります。しかし、新約聖書の時代に入りますと、打って変わって、この律法のイメージはとてもこう、悪くなってしまうんですね。言うなれば、人間の罪の象徴のように捉えられてしまう場合もあります。そして、ユダヤ人でありながら異邦人伝道のために人生を捧げた使徒パウロなどの手紙や教えの中で、この律法イコール悪であるというような悪いイメージが多かれ少なかれ出来上がってしまっていったようにも思います。パウロは決してですね、律法が悪いもの、悪と言っているわけではないんですけども、そのように受け止められてしまうような、そういうニュアンスで、こう読み手はこう聞いてしまうというか、読んでしまう面が出てきてしまったために、そういうイメージがついてしまったと。しかし、律法とは本当にそのようなものであるのでしょうか。悪いものなんでしょうか。先ほど以来申しましている通り、ユダヤ教やイスラエル社会におきまして不可欠な教えなんです。 もちろん2000年前に生きられた主イエスご自身もまた、この律法の大切さについてはよく認識されていたことは間違いないでありましょう。で、主イエスはここに私たちのイメージを打ち破るようなことを語り始められるのであります。本日与えられましたマタイによる福音書5章17節で、こう言われています。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。ここでは律法のみならず預言者という言葉も含まれていますね。で、この預言者と言われていますが、ここで預言者と言われているのは預言書のことであります。書物としての預言書のことです。この律法と預言者とは言うなれば旧約聖書全体を指していると言えます。旧約聖書の大部分を占めるこの律法、つまりトーラ、最初の創世記からこの新命記までの五書と、それから預言書、まあ預言者とも言われますけれども、この律法と預言者とは旧約聖書全体を指していると言える。主イエスはこれを廃止するためではなく完成するためにこの世界に来られたのだと、そう言われているんですね。なるほど、そう考えれば主イエスが旧約時代からずっと待望されていた救い主メシアとしてこの世界に来られたという、あのクリスマスの出来事が旧約聖書の完成を意味する救いの出来事だったのかということがわかります。しかしそれだけでありますとね、続く18節19節で言われていることの意味がさっぱりわからなくなってしまうんです。ここでもう一度律法と預言者について考えてみたいんです。律法と預言者について考えてみたいんですね。旧約聖書全体の教えを意味していることは先ほど確認した通りで、決して間違いではありません。ならばこれについて主イエスご自身が何と言われていたのかを思い起こす必要がある。同じマタイ福音書の中に見ていきましょう。お開きいただきたいですが、新約聖書44ページをお開きください。マタイの福音書22章34節から40節までを読んでみます。22章34節から40節、44ページです。22章34節から40節を読んでみます。44ページ。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。つまり主イエスは、なんと当時の律法の専門家に対して、律法の専門家ですよ。律法の専門家に対して、律法の中で最も重要なことが何であるのかについて教えられたというんです。律法の専門家に対して。それは、神を全身全霊で愛し、同時に隣人を自分のように愛することであると、そう言われた。神を全身全霊で愛し、同時に隣人を自分のように愛することだ。神を愛し、人を愛することだ。この愛の二重の掟こそ、主イエスがこの世に示された律法の中心であり、旧約聖書全体の核でありました。 二重の掟こそ律法の中心であり、旧約聖書全体の核でありました。しかしながら主イエスの時代に、この愛の掟はもはや律法を守っていた多くの人々たちの中に見出されることはないような状態であったんです。愛の掟が人間の言動によって変えられてしまっていたということでしょう。ですから使徒パウロやいろいろな人たちの書いた文書や書物を読んだ人たちは、律法について悪いイメージしか持たなかったということでしょう。つまり言うなればですね、律法という教えの中から愛が消えてしまっていたと言っても言い過ぎではないでありましょう。それだけに律法に対する主イエスの言葉には深い意味がありました。17節の完成すると訳された言葉は、満たすとかいっぱいにするという意味があるのですが、まさに律法を完成するために来られた主イエスは、律法に愛を満たすために愛をいっぱいにするためにこの世界にやって来られたと言えるでありましょう。律法に愛を満たすために、律法に愛をいっぱいに満たすためにこの世界にやって来られたと言えるでありましょう。神の教えである律法に愛を満たすために主イエスはやって来られたということです。その意味におきまして、律法の完成者である主イエスご自身がまさしく愛そのものであると言える。主イエスご自身がまさしく愛そのものなんだと。律法は今や主イエスキリストという愛によって完成されるのです。18節ではそれが明確に語られている。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。これが少し分かりづらいかもしれないですね。律法の文字から一点一画も消え去ることはない。これは何を意味しているか。律法の文字一点というのは、ギリシャ語の中、ギリシャ語をご存知の方はお分かりになると思いますが、イオータというですね、英語で言えば I ですね。I というアルファベットでしょうかね。律法の文字一点というのは、イオータというギリシャ語の最小文字のことを意味しているんですね。一画というのは発音のためにつけられる記号のような、これまた小さな字体のことであります。つまりやがて来たるこの世が完成する終末の時まで、律法の文字からどんな小さな文字も消え去ることはない。どんな小さな愛も主イエスがこの世界を治めておられる限り決して消え去ってしまうことはないのだと、そう言われているんです。イメージとして、律法という教えの中から愛がなくなってしまったように思えるけれども、そうではない。主イエスがこの世に私たちにを支配しておられる限り、この律法の教えから愛が消えることはないって言ってる、言われているんですね。後のマタイ福音書の、これはどうぞお聞きください、7章12節、黄金律と呼ばれるところですけれども、こう言われていますね。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。そうイエス、主イエスは言われているんですね。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。主イエスの示された愛の実践であります。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者、旧約聖書の教えである。 19節は愛の実践について語られています。あのクリスマスの出来事から始まり、十字架と復活の恵みをもって主イエス・キリストがこの世界に愛を与え続けておられる限り、この世界から愛が消え去ることはないと言われているんです。キリストの愛ゆえに救われ、この愛に満たされて生きる私たちには、この愛をこの世界に実践していく務めが与えられているのです。律法の完成者であられる主イエス・キリストの愛をキリストご自身から教えていただく私たち一人一人は、その愛をこの世界に実践していく務めが与えられているのです。この愛という主イエスの愛、消え去ることの愛を念頭に置いて、続いて見ていきますと、続いて主イエスはあなた方の義という言葉を持ち出されているんですね。義とは何でありましょうか。文字通り正しさや正義、義という字そのものが意味していますね。正しさや正義を意味するゆえに、使徒パウロは義人、義の人ですね、義人はいない、一人もいないと言いました。神の御前に正しい人など一人もいないのだ、言うまでもないことであります。ではあなた方の義とは一体何なのでありましょうか。義人はいないと言っておきながら、聖書は記して、他の箇所でパウロは言っていますけれども、主イエスがあなた方の義と聖書の御言葉の中で語られているのはどういうことなんでしょうか。先ほどのキリストの愛の文脈でこれは捉えられなければなりません。キリストによってこの世界が満たされる愛、これがあなた方の義、すなわち私たちの義に他ならないのです。少し乱暴かもしれませんが、義イコール愛、義とは愛である、義とは主の愛であると受け止めてくださっても過言ではないように思います。義とは愛である。フィリピの信徒への手紙3章9節というところで、この義についてパウロはこう述べています。フィリピの3章9節です。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。先ほど申しましたように、誤解を得てしまうようなパウロの文章でありますよね。でも本来はこの律法から与えられる愛の義であるはずなのに、2000年前当時パウロの時代からすでにですね、この律法への誤解があったゆえに、この律法から生じる自分の義ではなくと言っているんですね。律法から生じる自分の義と言っているところからパウロの真意がわかります。律法が悪いのではない、自分の律法を自分のものとしてしまっている義であります。そうではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義が私たちには与えられているとパウロは言っているんです。私たちの義とは私たち自身の生み出す義ではなく、それはすべてキリストにおいて主なる神が与えてくださる義、愛の義に他ならないと言えます。これを念頭において20節を読んでみます。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。あなた方の義と律法学者やファリサイ派の人々の義、この2つの義がここに並べられていますけれども、その競い合いについて語られているのではありません。勝っていなければとありますけれども、勝るという言葉は同時に溢れるとか豊かであるという意味なんです。溢れるとか豊かであるという意味です。つまりあなた方の義、 すなわちキリストによって与えられる愛の義が溢れていないならば、豊かでないならばと言われているのです。ここでならばと仮定的に記されていますけれども、文字通りキリストの愛がこの世界にあふれていない、豊かでないはずがないのです。キリストの愛がこの世界を満たしていなければ、あなた方すなわち私たちは天の国に入ることはできない、つまり救われることはありえないのだと、そう宣言されているのです。キリストの愛はこの世界に満ち溢れています。しかし仮定で言われているわけですけれども、キリストの愛がもし世界を満たしていないのであれば、私たちに救いはないと言っているんです。キリストの愛がどれほど私たちの人生において大切であり恵みであるのかを思います。キリストの愛に満たされているか否かは、私たちの信仰生活におきまして、私たちの歩みにおきまして、まさに死活問題であると言っても言い過ぎではないでありましょう。こんなエピソードがあるんですね。かつてこのエジプトがイギリスに支配されていた時代がありますが、イギリス軍のある総長が人々に良い感化を与え、大変愛されていました。この総長はある日、従軍牧師に呼ばれ、こう言われました。総長、あなたは人々の良き隣人であり、また皆からこよなく愛されるようになったのはどういうわけですか？どうしてあなたはそんないい人なんですか？っていうふうに牧師は聞いたんですね。実はこの総長は以前、その反対だった。逆の人生を歩んでいた。暴力じみた無慈悲な一人の兵士であったと言います。牧師の質問に対して総長はこんな告白をし始めたというんですね。以前私たちの兵舎の中にただ一人のクリスチャンがいました。彼は絶えず罵られ、恥ずかしめられ、からかわれていました。ある晩のこと、彼が祈ろうとしてベッドの脇にひざまずいたその瞬間、軍歌、つまり軍の靴ですね、軍歌が彼めがけて四方八方から飛んできたという。また別な日に彼が私の隣に来てひざまずいて祈っていた時、私自身軍歌で彼の頭を殴りつけてしまったんです。彼は黙っていました。朝になってみると、なんと私の靴がきれいに磨かれ、ベッドの横に揃えてあるではありませんか。それが私が残酷に扱った相手からの応答だったんです。私は彼の行為によって深い感動を与えられました。私の心は打ちのめされました。私は彼の行為に対抗できなかったんです。私はその場でキリストを受け入れ信じました。愛の心を持った一人のクリスチャンの祈りと行いによって、この総長の生き方、人への接し方は変えられていきました。そしてあのクリスチャンの兵士自身、愛の心を持って祈ることができたのは、他ならぬキリストの愛の力に満たされていたからでありましょう。とはいえ、人間にも義はあります。人間にも義はあります。ただ、突き詰めて考えてみますと、その義は自分本位の正義を追求する義であり、ゆくゆくは愛のない自己中心の義であります。それゆえその義は正義の義ではなく、 偽りの義と化してしまいます。あのクリスマスの出来事の中で聖霊によって身ごもったマリアのことを案じたヨセフの正しさを思い起こすんですね。ヨセフは正しい人であったと聖書は記していますが、ヨセフのあの正しさは一方的にマリアを離縁して別れるという、この世の正義ではなく、愛のない正義ではなく、マリアを受け入れるという愛の義、愛の正義であったことを思い起こすんです。ある記事を読んでいましたら、こんな出来事があったことが記されてありました。ある町を走っていた乗り合いバスの乗客の一人が、急に体調が悪くなったと、体調を崩したと。このため運転手は、バスを止めまして、救急車を手配するため、このバスはしばらく停車するので、ご協力ご理解をお願いしたい、その旨を乗客に伝えたと。するとある人が、遅れるのに運賃はそのままなのか、もしそうならこの対応は普通じゃありえないだろうと大きな声で言ったという、ね、もちろん乗客の中には急いでる人もいましたでしょうから、しかるべき対応は必要だっただろうし、これは推測でありますが、運転手はそれを承知していただろうと思うんです。しかるべき対応が必要なんだということは、承知していただろうと思います。事実ほどなくして、急ぐ人には運賃はいりませんからと、その場で下ろしたという。一人の人間が車内で体調を崩すという非常事態の中で、運転手の取った行為と一人の乗客の発した言葉には大きな違いがあったといえる。乗客の言っていたことも決して間違いではありません。しかし一人の人間の危機に接したこの人の中に愛の心は全くありませんでした。むしろ自分のことだけをこの人は考えてしまったといえます。不満を述べた乗客を非難することは簡単です。しかし果たして私たちはいつでも愛の心を、キリストの愛の義を実践することができるのでありましょうか。むしろパウロの言う通り、残念ながら義人はこの世に一人もいないのであります。 100% 正しい人など一人もいないのです。義人となり得ない私たちの中に、誠の義人である、 100% の義人であられるキリストの愛の義が満たされていく歩みであるようにと、私たちは導きを祈っていきたいと思うのです。義という漢字を思い浮かべていただきたいんですが、この羊に我と書くですね、つまり我が羊を背負っているような姿のようにも見えます。我という字が羊を背負っている。迷える一匹の羊を見つかるまで探し出される、羊飼いの愛に生かされる私たち一人一人です。その私たち一人一人もまた羊飼いであるキリストに支えられながら、困難の中に生きる羊を背負っていくような、背負っていくような、そのような羊としての歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。義となり得ない私たちの世界に、2000年前、キリストの恵みをもってあなたは誠の愛の義を打ち立ててくださいました。キリストによるあなたの愛に生かされる私たちの義が、その尊い愛の義ゆえに高められ、隣人を愛していく義へと導かれていきますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。